どうも皆さんこんばんは。現在時刻は22時16分5月10日日曜日、ホックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、母の日でした。どうでした？皆さんカーネーションの1本ぐらいね、電話の1本ぐらい、ありがとうの一言ぐらいは、ね、それぞれの皆様のお母様にねお伝えできたでしょうか。僕は朝起きて、朝じゃなくて昼に起きたんですけど昼に起きてですね、ささっとこううさぎに餌をやりですね、行ってきますと言って家を出て、まずカーネーションを買いにね、鉢植えを買っていきました。で、なんだろうな、一緒にですねたこ焼きとドーナツを買いましてたこ焼きは僕は食いたかったんです。なんか最近たこ焼きがすごく食いたくて、でなんかちょっと、それはたこ焼き食いたかったと思ってたこ焼きを食いに、行きましてですね、たこ焼き食って、ドーナツをテイクアウトして、で実家に寄りまして、で実家行くとですね、うちの母がなんかもう暇を持て余して YouTube でね、高校生のバスケットの試合をね、福岡大大濠と福岡どこだっけな、第一だっけの、試合を見てまして、ちょっと盛り上がって帰ってきました。はい、何ですか、そんなね、日常を過ごしに行くっていうだけでも今は危険だと言われる世の中でね、まあございますので、皆さんはね、各々の母の日を過ごされたんじゃないかなというふうに思います。はい一言ね、まだ間に合いますから、今日ね、5月10日のうちはまだ間に合いますからね、忘れてたなんていう方がねいらっしゃったらね、電話の一言でも、お母様は大変ね喜ぶと思われますので、はい、何に対してのあれかわからないですけど、まあそういうことをね積み重ねていきましょうよ。僕なんかは今日ですね、本当に嬉しいことがたくさん起きまして、いろんな方にね最近は話しかけてもらえるようになりました。フォロワーさんもね、先ほどつぶやきましたけれども、本当ラジオトーク外の方も含めて、ポッドキャストの方とか、そのいろんなね方に、お声掛けいただいたりね、コメントをいただいたり、本当リスナーの方からの、メッセージも非常にありがたく読ませていただいております。本当に皆さんありがとうございます。改めまして、ね、ラジオトーカーの認知度が上がってきたんじゃないかっていうね、ザボさんの話も、まあ、僕のリプライに、してくれましたけれども、まあ、そういうのも多分込み込みでね、横にねじわじわとその僕の番組がなんだろうな、水面にインクを垂らすようにじわーっと広がっていってるような、そんな印象があります。別に有名になりたいとかじゃないので、一人でも多くの人にね僕の話を聞いてもらって、ちょっとでもね野球楽しいなとか、見たくなったなとか、そういう風な何かプラスのイメージをね捉えてもらえればと思ってやっていますので、改めまして皆さんよろしくお願いいたしますね。本当にね、そんな中でですね、僕先日、スポーツ語りをね、したんですよ。いろいろ語りたいラジオの方で、いろいろ語りたいラジオの方でやってたことに今度はダイレクトメールをいただきまして、本当にありがとうございます。すいません、無断でちょっと喋っちゃうんですけど、いや本当になんだろうな、僕がスポーツの話したのと同時にですね、普段から、このコロナの騒動の初期ぐらいにね、初期ってわけでもないか、牛乳ね皆さん1本買いましょうよと、ヨーグルトでもいいから、なんか乳製品をね一つ、買うだけでね、やっぱり酪農家さんたちがね牛乳捨てなくて済みますよとかね、そういう話をさせていただいたことがあると思うんです。ミルクジャムなんか作ったりしました。でそれのことにもね実は反応をいただきまして、それが本当に嬉しかったんですよ。僕が、善意からではあるんですけど、こう流行りにね軽く乗っかって、でもこれなら自分でもできるかもしれないと思って始めたことが、本当に誰かの役に立っているって分かるってことはとても素敵なことだと思うんですよね。で本当にそれが嬉しくて、僕のいろいろ語りたいラジオを聞いてくれたこともそうですし、その聞いてね、いろんな感想をいただいたってこともそうですし、でさらにね僕は普段からやっていたことに対して、実はこういうふうにありがとうございましたみたいな話が来ると、本当やっていてよかったなと思います。だから皆さん、こういうのは継続だと思うんですよ。なんか続けていきましょうねっていう話です。僕も今日また結局ヨーグルトと牛乳を買ってきました、ね、ラッシーでも作って飲もうかなと思っています。 みんなこんなね時代だからこそお互いの助け合いが大事だなと常々、今日は思いました本当に。はい。そして、長くなりましたけれどもですね、質問箱の方に今日のお題のテーマをいただきました堀瑞希選手の今日はお誕生日でございます。おめでとうございます。22かな1かなだと思います。堀選手去年ね50試合登板しました。53試合登板でね先発は一度もなかったんですけれども、まあその経験あってか今年のオープン戦非常にねレベルアップした姿が僕も見られたと思います。球筋も良かったですし度胸はね相変わらずでした。可愛い可愛いとねもてはやされる中でですねマウンドに上がった時のこうキリッとしたちょっと闘争心の見える表情僕は好きです。もともとドラフトのね時から堀瑞希という投手には、その前のアンダー18のね大会で非常にいい球投げてたのを知っていたので本当に1位で取ってほしいと思っていて、まあ、外れ1位ではありましたけれども結局ね、ハムに来ることになって本当に嬉しかったという記憶があります。でこの選手はですね質問箱に、お便りくれた方的には山本選手のようにリリーフを経ての先発の起用を目指していくのかどうか、予想はどうですかというようなお話をいただきました。まあ、結論から言うと僕堀くんは少なくとも今年1年はまだリリーフでやるかなというふうに思っています。まあ、なんでかっていうと確かにね山本選手と同じように2年目にね、山本選手は2年目でしたけど、堀くんはね去年、53試合投げてある程度の結果を残しました。で山本選手はね2年目2018年に54試合、先発なしの全部中継ぎで登板して、WHIP1.06 ということでね非常に、活躍したというのがあります。でその翌年2019年に山本選手は20試合登板すべて先発で WHIP0.96 ということで非常にね、ランナーを出さない打たれないというピッチャーでございます。じゃあ対してですね堀君はどうかっていうと、まあ、去年こそね53試合投げて、まあ、WHIP1.31、まあ、まあ波のランナー出さない波の選手かなっていう感じにはなったんですけど、まあ、ちょっと防御力が足りないかなっていうのが個人的な、まあ、印象ですね。何がっていうと本当堀選手はですね防御率が実は良くないんですよ。で先発とかもね一緒にやっていた2018年の時に 5.8 くらいで、で去年も 5. 何本なんですよね。で通算で5切ってないんですよ防御率で。ランナーもそこそこ出すし普通に打たれるっていう状況ですね。まだまだ絶対的な力みたいなその特徴をね僕がよく言う色をねまだ出し切ってない選手なんですよね。山本選手は2年目の時点でもう防御率が 2.89 で WHIP1.06 って結構圧倒的な球を持ってたんですよね。で去年実際先発やったらどうでしたかっていうと防御率は2切って 1.95 ですよ。でリーグ最高 WHIP もう1切って 0.96、打線の援護があったら全然2桁勝ってたっていうピッチャーです。だそう考えるとまだ山本選手の成熟度というか完成度には堀くんは及んでないと思うんですよね。その劣ってるとかってことじゃなくてまだちょっと足踏みしてるかなっていう現状では、だから堀くんをこのままね先発に持っていくのはちょっと危険かなっていう気がするんです。だからもうね1年ぐらいは短い回をこうズバズバズバズバ投げさせることによってしっかりまず抑えるっていう感覚を身につけてほしいなっていうふうに本当に思います。丁寧にね粘って投げるっていうのも当然必要なんですけど、やっぱり山本選手のように自分のいいところを発揮して、まあ、打者を追い込んで抑え込んでいくっていう投球術を身につけることもそうですし、堀君はせっかく左ピッチャーなんでね、例えばその左打者に対して絶対的に力を発揮するでもいいですし、クロスファイヤーが決まった時は誰も打てねえぜでもいいですけど、とにかくそのもうちょっとピッチャーとしての色をねはっきり打ち出していけるようになれば、堀くんもいいとこいっぱいあるんですよ。そのスライダーが切れるとかね、直球の球筋がいいとかね、ちょっとこう斜め気味から入ってくるからやっぱり右左のこうなんだろうな、打ちづらさっていうのはあると思うんですよ。だそういった堀くんにしかない色をね しっかり発揮していくことが短い回の中でもできるようになれば、まあ、山本選手のように先発に回ってね、うん、活躍するっていうことも当然できるでしょう。でそれにまだね、うちの先発陣は有原もいますし、上沢もいますし、川野くんだっていますし、ね、マルティネスだって帰ってきましたってなった時に、今堀くんを前でね、持ってくるほどのものでも実はないんですよね、うん、今挙げたような選手ってそれなりにある程度、まあ、加藤もいますけど、それなりにやっぱりある程度、試合を作ることができるんですよね。でも堀くんは多分まだ先発するとちょっとハラハラする展開が続くと思うんですよ。成績数字ね見てみても、防御率 WHIP それからフォアボールね、その他もろもろ見ても、まだまだちょっと安定感、長い回を任せるだけの安定感っていうのをね、なかなか発揮できているわけではないので、まだ早いかなっていう気はします。いずれやることになるとは思います。これはもう間違いないと思います。いずれ左の先発っていう形に、まあラインナップ見てもせざるを得なくなるでしょう、おそらくは。うん、だからそのね、先発争いに割って入るためにも、今年までは少なくとももうちょっと経験値を積んで、自分のいいところをね、いい形で発揮できるように練習していくのがいいかなと。やっぱまず短い回をしっかり抑えるということの積み重ねが長い回につながるという考え方になっていくのかなというふうに思います。はい、というわけで、本日はですね、母の日からお手紙のお礼、そして、堀くん の, あの今後の起用法についてちょっとおしゃべりをしてみました。余計な話も多かったですけども、はい。それでは。